で短くですね、聖書からお話をしたいと思います。皆さんに先ほどプレゼントで母の日で配ったお母さんだけなんですけども、もらったカードの中にいくつか書いてある言葉があって、一つはあなたの悲しみは喜びに変わります、もう一つは、全て疲れた人、胸を打った人、私のところに来なさい、私があなたと休ませてあげます、もう一つは私の目にはあなたはここで立っている、私はあなたを愛しているっていう三つの言葉が書いてあるんですね。で、これはお母さんへのプレゼントですし、皆さんへのプレゼントなんですけども、今日は母の日なんですが、教会のある方がお友達を誘いたかったんですね。で、前回も前々回も来られてですね、今回も誘いたかったんですが、その方は誘えませんでした。どうしてかというと、その子が、お母さんが今いない状態なんですね。それ以上のことは言いませんが、それで彼にその母の日のコンサートに誘うのはちょっとと思って遠慮しちゃったんですね。で、私は実は叱ったんです。母の日はお母さんがいることが喜ぶ母の日じゃない、お母さんいなかったり、ちょっと厳しい言葉を使いますが、母に捨てられてしまった子供たちもお母さんのことを愛せるようになれるように神様はしてくださる日だから、呼んできてほしかった。私は個人の働きをしています。そして、福島の郡山市に日本児童養護施設、日本では個人と言いません、児童養護施設と言いますが、土地をもう買いました。これから建てるための今、働きをしています。1億2000万ぐらいいるんですけども、それが集まって建てようと今しています。で、カンボジアや、それからザンビア、アフリカのザンビアや、それから、フィリピン、そして、ガーナにも、ガーナにも土地はあって、ブラジルも土地はあるんですけど、まだ個人は建ってないんですが、カンボジアとフィリピンと、それからダンビアには個人があります。ダンビアは今度テレビの取材が入ってテレビで放映されると思いますけども、で、彼らはですね、お母さんはいないか、いても育てられないか、いても子供を捨ててしまったかです。世界に行けば親に捨てられた子供は悲しいけどたくさんいるんですね。そういうことでの働きをしてますので、私はこの母の日ですね、さっきからずっとお母さんの、ね、祈りとか本当にお母さんのことを話してきましたけども、中にはお母さんを許せなかったり恨んでる人もいると思うんです。あるいはお母さんが自分でどこかで子供に申し訳なかったなと思って傷んでるお母さんもいると思うんですね。で、私は牧師をしておりまして思っていることなんですね。と、子供を育てるっていうのは一大仕事だなって、ね、で、それは簡単なことではありません。だから産む人によく言うんですね、産むのもお母さん大変だと思うけど、特にお父さんに言うんですけど、ここからが責任ですって育てる、すごく大変なんですね。私はすごく尊敬してるんですね、神様を知らないで育てる方々を。私はおそらく神様を知らなかったら子供たちを育てることはできなかったと思います。親を捨ててしまった、子供を捨ててしまったお母さん、あるいは親に捨てられたと思った子供さん、もしかしたらいるかもしれない。知ってほしいんですね、お母さんも一人の人間でした。お母さんも一人の女性でした。お母さんも本当に神様の愛をしていたら、きっとあなたに母親として愛をするだと思う。実はですね、お母さんが自分の子供を本当に愛せるのは幸せなんです。世界中って分かったことは、世界中って言いません、たくさんのことですけど、思うのは、本当にお母さんは本当は自分の子供が大好きなんです、抱きしめたいんです、それが普通の姿なんです。でもその子供を殺したり捨てたり虐待したりしてしまうっていうのは、お母さんの心がものすごく傷んでるからなんです。お母さんの心がとっても疲れているからなんです。そして今日本でもアメリカでも、そしていわゆる貧しい領土や国々でもたくさんそういうことが起こっています。お母さんが疲れていたり傷んでいたり、そういうことがあるんですね。人はいろんなことを言います。教育も必要でしょう、助けはもちろん必要でしょう、でも根本的な解決がなかなかないんですね。それはキリスト以外ないと私は思っています。さっき言いました、あなたの悲しみを喜びに変えますというのがあるんですが、雲の間にある虹っていう、ね、雑誌を私のグループでは出してるんですけども、これにですね、女性の信仰というのがあってですね、これは去年のやつなんですけど、2年前ですね、2011年3月の出たんですが、これ出てる女性ね、今熊本県人吉の牧師の奥さんになりましたデボラ、デボラってクリスチャンなんですね、 村上さんと言います、ね、この人。この人はですね、ちょっと時間がなくなっちゃいけないので、もう簡潔に話しますね。もう、彼女自身がお母さんを憎んでいて、そして中学生までよかったけど、高校生から、非行に走ります。そして、高校を中退し、保護観察もして、裁判所に出て、保護観察になってしまいます。19歳で結婚します。19歳で結婚した時、両親はほっとしたそうです。結婚したら落ち着くだろうって。24歳の男性と。ところが、結婚したんですけど、子供が結婚して子供を産みましたので、大変なことになりました。ここにの文章を言いますね。私が結婚したのは19歳の時で、夫は23歳でした。23歳でした。両親は問題を起こしていた私が結婚すれば落ち着くと思い、結婚することを喜んで認めたのでした。私自身、大人に成長しないまま結婚したため、結婚生活もうまくいくわけではありません。子供が子供を産み、結婚生活は悲惨なものでした。妻として夫の世話ができず、母親として子供を愛することができない。主人の両親、親戚、ばあちゃんとぶつかっていました。わがままで自己中心、悪いことの識別もつかない。常識もなく、おまけに感情をコントロールできない、自分に苦しんでいました。自分の罪への苦しみの中にいました。またお風呂や車の中、エレベーターの狭いところにいると怖くなり、恐れ不安が日々の生活につきまとっていました。私はこのことを誰にも言わず、一人で苦しんでいました。で、実は他の宗教を、その高校の時から10年ぐらいやってたんですけど、それにも絶望して、そして恋しくなったんですね。で、その時に、そのクリスチャンの方に出会って、私の教会ですね、熊本の私の教会の方に出会って、教会に来ます。イエス様を信じます。そして、まあ、病気をしたので、その病院で出会ったんですけども、そしてイエス様を信じたんですね。それから彼女はですね、ひたすら教会に来るんです。で、ちょっと教会来すぎるんです。なんで来すぎるかというと、ご主人の世話とか子供さんの世話にしなきゃいけないでしょ。でも彼女はですね、ご主人の世話や子供さんの世話をできるぐらい心の余裕はなかったんです。それぐらい追い詰められていたんです。本人の文章をそのまま読みますね。イエス様を信じてからの私は日曜日は子供たちを連れて、平日も家族を家庭を置いて、ひたすら教会に毎日行き続けました。その当時は子供たちはまだ小さく幼稚園に行っていました。追って幼い子供たちを置いて、教会のことに罪悪感がありました。でも行かなければ、自分の精神状態が変定しないので、怖かったということもありました。周りの人からも、かなり言われましたと。子供を置いて教会にばかり行って、食事の準備、家庭のことはどうなってるの？その言葉を聞くたびに、何度も教会に行くことをやめようと思いました。自分自身、心を痛めていました。その方々が言っておられることは間違っていません。正しいことです。でも、いろんな状況の中で、神様は私に教会のことを導かれたのでした。神様の恵みによって私は教会の礼拝、聖会、祈祷会、神学校など全ての集会に毎日引き付けました。みんなのように当たり前の生活ができない私にとって、教会、神様しかなかったのです。この人は、頭で分かってるけど、もし教会に行かずに神様なしにやったら、もう自分は潰れてしまう。子供や夫をもうもっと痛めてしまう。それでまず教会に行って自分自身が神様ならたくさん受けて、彼女自身が平安をもらって喜びをもらったんですね。そしたらですね、そこから彼女が変わり始めるんですね。面白いことに、実はその時までわからなかったんですけど、教会に行ってるうちに彼女は自分の傷について気づくんですね。母親を許してないってことに。面白いこと書いてあります。その傷とは、私の兄が、ね、お兄さんがいるんですけど、知的障害者ですが、障害があるために兄は学校でトイレがうまくできず、頻繁に洋服を怪我して帰ってきました。その度に母が、お母さんが、お兄さんを叩いていました。その叩き方は、半端な叩き方ではなく異常でした。時にはほうきの柄で叩いていたのを未だに覚えています。兄の泣き叫ぶ声が今も身に残っています。その声を聞きながら、母親に対して憎しみがありました。幼いながらも許せない心があり、泣いていました。その反面、両親に愛されている。面倒を見て時間かけて構ってもらっているお兄さんが羨ましかったのです。兄に手がかかっていたために私は一人で大丈夫だろうということで構ってもらえず、いつも寂しい思いをしていました。両親がいつもよく喧嘩をしていて、それらの傷の上にいろんな問題が起こっていたことが教会の時に分かっていたんですね。それまで気づかなかったんです。そのことは心の傷になっていたとは自分自身も思っていないことでした。そこからです。そのことに気づいた時、彼女はそれから私は母を許さないことも憎んでいたことなど神様の前に悔い改めました。そして感謝をして母を許しました。その中で実はお母さんが幼い頃両親から離れて祖父母のところに預けられて育ったことを聞きました。お母さんも両親から離されて祖父母に育てられた。 母自身もいろんなところを通っていて心に傷があるのかもしれません。そう思った時に母を完全に許すことができました。この人がお母さんのことに気づいて、そして許してたら、もっとお母さんのことが分かってきて、お母さん一人の人間として、女性として、お母さんも傷んでたんだって分かった時に本当に許せたんですね。許した時この人は自由になりました。そこから少しずつ夫や子供たちに対する接し方も変わり始めたのです。私自身が変わり始めることによって夫と子供たちも変わり始めていきました。私自身がいつか家族に悪い影響を与えたかを知った時はショックでしたが、その中で悔やみに加えました。ご自身も子供たちもクリスチャンになります。時間がありませんのでかいつまんで言いますが、この息子の方の子供さんは、長女はですね、中学の時に診断をして、車の中で危ないと思って出た後、その車が燃えて炎上してですね、死んじゃいないでしょ。でその地域の警察では有名な方だった。次女は、クリストカットを3回ぐらいして、そして、10代でシングルマザーになりました。そういう状況だったんですね。ところが、今長女は、そんなこと言わない限りわからないぐらい変わって、牧師とか宣教師になりたいと思って今進学校で勉強しています。でお父さんとお母さん の開拓伝道してるんですけど、そのお手伝いをしています。次女はそのシングルマザーになった相手の方のためにずっと祈り続けて、今入籍して相手の方もクリスチャンになって、そして長く暮らしています。この家族が変わったんです。そしてこの前、去年の夏のキャンプですね、伊勢原でやったんですけども、この家族みんな集まったんです。4人子供がいるんですけどね、4人の子供と、それから、赤ちゃん1人と、それから両親と7人でですね、一つのテーブル、伊勢原って大きいテーブルなんですけど、少年の家ってのはですね、そこで7人で一緒にご飯食べたんですね。で最後にキャンプの最後にみんながね、このキャンプで一番嬉しかったことって話をするんです。そのお母さん何を話したかというとね、今回のキャンプで一番嬉しかったのは、家族全員が一つのテーブルを囲んで一緒にご飯を食べれたこと。普通のことだと思うんですけど、私はそれが一番嬉しかったって言って、ものすごく嬉しそうに笑ったんですよ。私は彼女のことをよく知ってるんです。だからそれを聞いた時ね、ものすごく感動いたしました。当たり前のことなんだけど、彼女は自分が何かができたとかこうしたとかっていうんじゃなくて、家族が一つになって一つのテーブルを囲んで食事ができたことは一番嬉しかったって言えるお母さんの心を取り戻したんです。本当に子供たちのことを思いやる心を取り戻したんです。私は嬉しかったです。なんですね、母親も傷ついてるんですね。本当にこの神様の愛を知るときに、お母さんも休める場所ができます。そしたら初めて子供たちを、さっき言いましたね、宮山さんがハンデ持った子供たちをそのままで愛して、そしてその子が勝っていくのを見ることができるんですね。ぜひキリストのところに来て、お母さんも神様を受けてほしいと思います。それとね、もしこの中でね、お母さんのことを、許せなかったり愛せなかったり中に恨んでる人がいたら、牧師をしてるとそういう方にいっぱい会うんです。簡単に許せなんて言いません。一番愛してほしかったお母さんから愛されなかったら、人は怒るか怒るか落ち込むしかないんです。当然です。でもお母さんも実は傷んでたんだってことを知ってほしい。お母さんも助けた人だった。助けがなかったからあなたにそうするしかなかった。そのことを知ってほしい。そしてイエス様のところに来て、この人がイエス様のところに来て、自分がまず本当に神様を知った時に、初めてお母さんのことを許せるようになったように、許してあなたも自由になってほしい。許すとね、自由になります。憎んでたり恨んでたりするとね、不自由なんです人って。でも許すとね、自由になるんです。でそれはキリストの十字架から力が来ます。人には許せませんが、イエス様を信じると許せる力が来ます。お話はありますが、私は今でもイエス様が病気を治すことを知っています。奇跡を行うことを知っています。アフリカでは死人が蘇った、そういうのを200人ぐらい起こっている教会があることも知っています。日本でもそんな時が来ると思います。でも病気が治ることも素晴らしい、お金が支給されることも素晴らしい、希望の学校に行けることも素晴らしい、夫婦が仲良くることも素晴らしい。でも本当に人を許せるとき、 人は自由になるんだなと思います。許せると自由です。それはキリストの十字架から流れてきます。ぜひですね、イエス様の十字架のもとに来て、まずあなたが神様を知って、そして頑張ってじゃなくて、この愛の中で、この人はそうだったように、お母さんを、あるいは友達を、誰かを許して自由になって生きていってほしい、祝福されていってほしいなと思います。お祈りします。天のお父様、今日はコンサートの中で少しだけですけど聖書からお話をさせていただきました。神様がお一人お一人に働いてくださっていることをありがとうございます。今日は明日は母の日で、今日はその前の日ですけども、お母さんの方もあれば、間違いなくどの人も産んでくれたお母さんがいて、そして今ここにいます。そのお母さんもしかしたらもう天国に行ったかもしれませんし、今も元気でいるかもしれませんし、どこにいるかわからないかもしれません。でも間違いなく出産の痛みを通して私たちは命を受けました。お母さんが大好きな人もいれば、お母さんのことが許せなかったりする人もいるかもしれません。でも神様、どの人も本当に神様の愛の中で、イエス様、自分が愛されていることを知って、自分がとっても価値があることを知って、イエス様、お母さんを、誰かを許しながら自由になって生きていけれるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしますけれども、この機会に、まだよくわからないけども、そのイエス・キリストっていう方をとにかく心に受け入れてみよう。そして私も本当に神様の愛の中で歩んでいきたいなと思った方はですね、今からお祈りをします。その祈りを私の後に声に出して乗ってほしいと思うんですね。その時にイエス・キリストは目には見えませんが、あなたの心に入ってくださって、さっき何人かの方お話してくださいましたが、そういうことがあなたの人生にも必ず起こってきます。ですから私について声を出して乗ってほしいと思います。クリスチャンの人も一緒に乗ってください。天のお父様、私の心を開きます。イエス様が私の心の中に入ってきてください。許せる心をください。私を祝福し、私の家族を祝福してください。今までの罪を悔い改めます。イエス様、あなたを信じて心に迎えます。どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは司会者にお渡したいと思います。
ありがとうございました。申し訳ありません、少し時間が、押しているんですけども、残り3曲最後まで付き合っていただければと思います。今日は、実はお母さんだけでなく、お父さんの方たちも歌ってくださいます。
お礼に駆けつけてくださいました。
今日は、お母さんと 神様に賛美をプレゼントするために仕事を休んでくださいました。フェイスフルフィフティーズという信仰深き50代というチームの、皆さんです。
今日はですね、十字架のもとに重荷を下ろしという曲で、お母さんたちにホッとしていただければと思います。お願いします。